上越に Iターンのコーナーです。スタジオには上越移住支援ネットワーク和紙町管理人の中村真嗣さんです。
はい、中村です。京都から上越に移り住んで8年、中村真嗣です。続いては越後高田雁木ネットワークの高野恒夫会長。
はい、高野です。町屋と雁木の魅力を伝える活動しています。
そしてもう一方。
はい、東京から移住して23年、松本美鈴です。上越市の集落づくり推進で今は牧区を担当しています。
はい、今日はスタジオにゲストをお招きしています。認定 NPO 法人マミーズネット理事長の中条美奈子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。子育て支援の NPO 法人、はい、マミーズネットの中条です。
はい、マミズネットはですね、どんなことをされているんですか、教えていただけますか。
はい、この4月で結成21年目になる子育て支援をずっとしてきた団体です。法人化してからは13年かな。で、上越の子育て環境をより良いものにしようということで、子育て応援広場風を運営したり、あとは子育て情報誌のウィズキッズニュースを出したり、あとは上越市の子どもセンターの運営を市から受託したりしています。
上越エリアでの子育てはいかがですか。
そうですね、子育てしやすい地域だと思いますよ。
どういった意味で子育てしやすいんでしょう。
そうですね、まず自然に恵まれていてね、いろいろ朝の天気を見て、今日はどこに遊びに行こうかな、山に行こうかな、海に行こうかなとかね、考えて好きなところに行けますからね。
確かにそれありますね。
子育てするなら上越市っていうフレーズも聞いたことがありますけども、何より国の制度で子育てに関する13の事業っていうのがあって、はい、上越市はなんかそれが揃ってるというふうにもお聞きしたんですけど。
はい、そうですね、上越市は本当に子育て支援に昔から力を入れていて、国の制度ができる前からどんどんこう実施していくっていうところがあったので、実は平成27年の4月に子ども子育て支援新制度っていうのがスタートしてるんですけれども、その中で国が地域子育て支援としてこれだけの事業をやってくださいって言ってるものが13あるんですけど、それがもう上越ではもうずっと前から行われていて、でしかも名前だけあるとか形だけあるんじゃなくて、ちゃんと使いやすい形で あるっていうところがすごいかなと思ってます。
じゃあ機能はされているわけですよね。
そうですね、
実際に使われてるという、利用されてる。
だから人口規模の割に利用で、なんか定員が少なくってとか、予約しないと使えないとか、そういう、ところもあるんですけど、上越市は割とこう使おうと思えばちゃんと使える。
じゃあ一応名目上はやってるところもあって、でも実際は結構使えないところもあったりするんですかね。
そうですね、
その点では上越はきちっとそれが利用されてうまくいってる。
まあ、なかなかどこがそうだとは言えないと思いますけど。
そうですね、私もいろんなところに行くので、いろいろ見聞きするわけですよ。で今どこの都市も子育て支援みんな力入れてるので、うちこんなに頑張ってるって皆さんおっしゃって、それぞれいいところあるんですけどもね、でも上越はその13事業一通りみんな本当に使えるっていうのはまだまだ全国でもそんなにあるもんじゃないと思いますね。
その13事業の中で、特に上越で これはいいよっていうのはありますか、なんか具体的には。
そうですね、
いっぱいいいところあって選びにくいかしら。
選びにくいですね、自分のところを、選定してもらったし。でもそうだな、ファミリーヘルプ保育園24時間で保育園どこでも使えるよとか、それから、病児保育が、断られないっていうのも珍しいんですよ。
綿棒
の病児保育室があるんですけども、ちゃんとこう、事前に登録は必要ですけれども、今日急に本当子供が急に出てちゃったんですっていう時にスッと見てもらえる制度っていうのは珍しいんですよ。
それは事前に会員、綿帽子に会員っていうか入会っていうか する必要があるんですか。そういうお母さんなら急に突発的に何か起きても受け入れますよっていう、
あの、ね、登録しとくってイメージですね。
登録
ね、あの急にパッと動くために事前に登録しとく、うんでまあ、今おっしゃってくださったように、うん、今いろんな制度があってじゃあ一体どうやって使えばいいんだとか、うん、あの皆さん分かんないじゃないですか、うん、でそのために、ね、利用者支援事業っていうのもあって、うん、そのたくさんある制度をじゃあ自分はどうやって使えばいいんですかっていうのを分かるようにあの一緒に考えてくれるっていうそういうのも今上司の子どもセンターの中に、う
ん、子どもセンターの中でね、
子育てインフォっていう係のものがおりまして、うん、あの今度保育園に子ども預けて働きたいんだけどもじゃあ子どもが急に病気になったらどうしたらいいんですかとか、うん、あの転勤してきたばっかりで上司のことよく分かんないんだけどどうしたらいいんですかっていうご相談にこうお伺いするみたいなこともやってますので、うん、
おなるほど、
それは市民プラザの中にある、
はい、市民プラザの子どもセンターの中にいますので、子どもセンターの
中ね、
はい、
じゃあもうあの引っ越してきたばっかりの、 その子どもを持った、うん、小さいお子さんを持ったお母さんたちはもう本当に分からなかったらこの市民プラザの子育てセンターの方行ってちょっとご相談なさる。
そうですね、うん、あのなんだろう、私はこれに困ってるからこの制度を使えば楽になるんですねって分かってる人ばっかりじゃないと思うので、自分は今困ってるんだけれども、うん、または困ってるとも思ってないかもしれない、なんか育てにくいとか辛いとか思ってて、でもそれにはこういう制度が使えるよっていうことなかなか分からないじゃないですか、
うん、
だからまあ、 あの何でもお気軽にねお話しいただければ、
うんうんうん、あなるほどね、あ先ほどあの少しおっしゃっていたあの風雨についても少しお話ししていただいてもいいですか。
ありがとうございます、はい、あの子育て応援広場風雨っていうのは、まあ、水ネットが持っているあの、うん、子育て広場なんですよ、で独自でやっているもので中田原にあるんです。
中田原っていうところですね、
はい、中田
原、はい、
そこに行けばどんなことができるんですか。
ここはねあの、はい、お母さんたちのための広場っていう感じでやっているところで、
あ、はいはいはい、
あの、
ふうっていう名前がちょっとちょうど一息つく感じっていうネーミングなんですよね。はい、確か、はい、
そうなんです。ふうっと一息つけるような、
素晴らしい、
うん、じゃあの移住するにはですねあの子育てっていうのは非常に大きなあのポイントになるんですけども、
はい、
あの待機児童って今あれですか、どんなような状態でしょうか。
そうですね、あの上越待機児童はあの東京みたいに入れないとかあの保育園落ちたということはまずないと思いますが、ただあのすごい人気のある園だったりすると、
うん、
途中から入るのがちょっと難しいとかね、そういうお声をお聞きしますよね。
はい、
うん、
そうですよね、あのこの子育てっていうとどうしても子供、小さい子供の方にばっかりこう関心がいっちゃいますけども、実際はお母さんがしっかりしててないと、ね、お母さん結構そういう育児で悩みを持っちゃってるお母さんっていますよね。初めての子育てとか知らない土地へ来てあの初めての子育てをするっていった場合なんかもすごく力になってくれそうですよね。
そうですね、子供が減ってしまいましたので、今までだったら、ね、20年とか25年ぐらい前だったらばほっといても自然に友達ができて、お母さんたちね支え合いながら子育てできたんですけれども、今は身の回りに同じ年頃の子を育ててる人と出会えない。
そうですね、
でそういう中で子どもセンターとか子育て広場とかね上越にはできまして、でそこに行けば同じような年頃の子どもを育ててる人に出会える。でそこで友達になって助け合ったりとか、ああ今の季節って赤ちゃんには何枚服着せればいいんだわっていうのを人を見て学べるっていうか、そういう場として貴重なんじゃないかなと思いますね。
悩みも相談し合えますしね、同じような ね、
そうですね、
今おっしゃったあの子育て広場っていうのは、上越市には25箇所あるということで、
はいはい、
これはあの全国の基準を上回る
数がある
ということで、
は
い、それから子どもの家というのはね37箇所。
そうですね、子どもの家よく見ますね、知ってるとね、
はい、あの上越市で の、 あの今度はあの子どもさんの教育環境っていうのはいいところありますか。
うん、あの自然に恵まれてとかじゃなくてですか。
うん、あもう自然は
自然は恵まれてそうね、あとは、ね、そうですね、あの田舎だから、
はい、
あの子どもの教育が、うん、ね、都会で暮らすのと比べて、うん、劣ってしまうんじゃないかみたいにご心配になる方いるんです
が、それはあの、は
い、
学力的な面ですかね。
は
い
は
い、
でもね、そんなことないんですよ。あの上越は総合学習発祥の地って言われていて、あのそうなんです、昔からほら師範学校があったり今も上越教育大学があったりするので、だからあの先生たちが大学と連携してねすごい勉強してらっしゃるので、
はい、
これはあれですね、じゃあ上越教育大学というのが、上越市にはありまして、
ま、ね、
そこからの成果というかね、効果が出てるんですかね。
そういえば私は今集落づくり推進として中山間地を回ってるんですけど、そこの大体長男の方はね、教員になってる方が多いんです。すごく、
はいはいはい、
うん、やっぱ教育熱心なのかな、昔から子供に対して ね、
教育熱心な土地だと思います。でだからどこの学校、公立学校に行っても大変高い水準の教育が行われているっていうことを上越教育大学の先生から教えていただきました。
なるほどね、
これはいいこと聞きました ね、
う
ん、
ね、そういうのは自信持ってですね、
そうそうそう、
なんかね、移住してこられる方にどうですかって言ったら、いや心配ありませんよと、
そうそうそう、
いうことを言えそうですね、
言いますね、
はい、そうですね、ぜひそう言っていただきたいなと思って、真水ネットでは新潟県上越市で最高の子ども時代をっていうパンフレットを作ったんですよ。
いいキャッチフレーズですね。
新しいパンフレットが出来上がってきておりますが、
は
い、
Iターンとかやってらっしゃる方が、上越の子育てはしやすいんですよっていうことがね、実際お子さんをちっちゃい子育てれば実感あると思うんですけど、そこ離れてしまうと上越って本当に子育てしやすいんですかって聞かれた時に、自信を持って答えられないっていうことをお伺いしたもので、パンフレット作ってみました。これを使ってぜひぜひ上越がいい場所だよってことをね、多くの方に分かっていただけたらいいなと思ってます。
こちら新しいパンフレットだと思うんですけども、
はい、
どこに行けばもらえるかしら、
はい、
あれですかね、ホームページからも取れるのかな。
マミーズネットのホームページから取れますし、
はい、
あとは上越市ふるさと暮らし支援センターというところか、
はい、
または今も話に出ました上越市の子どもセンターの中の子育てインフォという、その利用写真をやってる係がこれを持ってますので、
はい、なるほど。じゃあ、ネットで検索する場合は、まあ、マミーズネットさんで検索するか、
はい、
もしくは上越市移住とかのワードで検索すると、移住支援センターのね、ページ出てくるんで、そういう検索の仕方でも見つけられるかと思います。この上越での子育てをしたい方とか、上越にね、移ってきて若い家族の方とか来てもらって、自信持って住んでいただきたいなと思うところなんですけども、例えば今度お父さんお母さんたちの仕事の面で、はい、東京の方がね、なんとなくこう稼げるっていうか、
そうそう、
ね、そういうのもね、地方に行って収入はどうかっていう心配もあるかもしれませんけど、はい、意外とそうでもないよっていうデータもあったりするんですよね、
そうなんですよ。鳥取県がやったPR の仕方で、
はい、
鳥取で働いて子供を育てたのと、東京で働いて子供を育てたのとシミュレーションして、
はい、
で生涯にどれくらい貯金ができるかっていうのを、シミュレーションしたら鳥取の方が多かったっていう、
東京と比べてね、はい、これ割と地方どこでも同じことかもしれないですよね。上越だから急に費用がかかるっていうこともそんなにはないでしょうし、上越ってね、自然豊かな町って先ほども出ましたけども、一方で町というかね、都市的な面も一通り揃っていて、
そうです、
特に不便感じませんしね、
感じないですね。私もちょっと東京から来たものですけど、本当に不便は感じないですね、
はい、子育てするにはとてもいい街なんじゃないかなと今日も改めて思いましたけども、我々も今後上越での子育てについてのトークにも自信を持ってこれから、
はい、声を大にして
やっていけそうな
気がします。ぜひぜひお願いします、
はい、今日のスタジオゲストは NPO 法人マミーズネット理事長の中条美奈子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
アイターナリティは上越移住支援ネットワーク管理人中村真嗣さんと、越後高田雁木ネットワーク高野恒夫会長、そして上越市集落づくり推進員松本美鈴さんでした。ありがとうございました。このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコンで世界中どこからでもお聞きいただけます。来週と再来週は俳優の鈴木一光さんと高田小劇場主催丸丸山さんのお話をお送りします。上越にアイターンでした。
うちを選んでくれた君をみんなで迎えよう、若い力に甘えないよそ者扱い、2日まで古い習慣押し付けないけど、みんなで飲むときは誘ってやろう、君がうちの集落に住むならば、 うちを選んでくれた君をみんなで迎え